東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメ、本についてホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。2023年になりました。今年はうさぎ年、ぴょんぴょんとね、うさぎが軽やかにジャンプをするように、リスナーの皆さんにとっても飛躍の1年になるようにリサネーも心から祈っております。皆さん健康に気をつけて楽しい毎日を過ごしてくださいね。それでは本日もリスナーさんのメッセージご紹介します。ラジオネームりんちゃん。リサネー、私もユーミン好き。歌声も素敵だし、何を聞いても味があるよね。私はテレビドラマの主題歌だった真夏の夜の夢、ドラマが大ブームだった影響もあり、よくカラオケで歌ってました。そして追伸、リサネータコちゃんをスキーに連れて行ってあげてね、とのメッセージ。りんちゃん、ありがとうございます。12月はユーミンソングのお話をしました。ユーミンの真夏の夜の夢も大ヒットしましたよね。テレビドラマ誰にも言えないの主題歌でした。賀来千香子さんと佐野史郎さんの衝撃の愛憎ドラマ、ブームになりましたね。前作のずっとあなたが好きだったもかなり衝撃的でしたよね。佐野さん演じる冬彦さんっていうね、マザコン男性がもうとにかく強烈で不気味で、リサネーすごく印象に残ってます。ユーミンの歌にはこうしたドラマやジブリの映画の主題歌になったヒットソングもいっぱいありましたよね。そういえばね、リサネー先月のクリスマスに六本木で開催中のユーミンミュージアムに行ってきたんですよ。こちらはユーミンのデビュー50周年を記念した展覧会。懐かしいレコードやアルバム、直筆の歌詞や譜面でたどるヒストリー、名曲が生まれた思い出のピアノや秘蔵の貴重なコレクションからユーミンの世界に触れることができます。そしてユーミンといえば、なんといっても迫力あるライブパフォーマンス、華やかなステージ衣装やゴージャスなセットも展示されていました。前回のラジオでもお話しした象に乗ったユーミンのセットなんかも見ることができるんですよ。サーカスとコラボしたね、ステージ映像もなんかもすごい迫力があって、やっぱりユーミンかっこいいですね。このユーミンミュージアム、六本木の東京シティビューで2月26日まで開催されています。リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。そしてりんちゃんが連れて行ってあげてと言ってくださったので、そのうちタコちゃんにもスキー場デビューさせてあげたいと思います。
やった、タコちゃん嬉しい。りんちゃんありがとう、感謝のチュー。
おいおい、タコちゃんマイクに吸い付いちゃダメだよ。でもよかったね、
えへへ。
それでは本日も張り切ってビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第65回目放送、冬のダイヤモンド始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから 気になる情報を取り上げ、リサ姉の視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、千年読み継がれる最上のロマンス、源氏物語です。今日もリスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネーム、まねきにゃんこさん。リサ姉、読書が好きなんですね。私もいろいろ読んでみたいんですが、長編となるとハードル高い。源氏物語とか古典文学も読んでみたいけど難しそう、かっこ笑い、とのメッセージ。まねきにゃんこさん、ありがとうございます。そうですね、リサ姉は読書好きです。本とあと映画って気軽に楽しめる最強のツールだと思ってるんですよ。例えばね、リサ姉もいろんな経験をいっぱいしてみたいけど、体は一つしかないから体験できないこともたくさんありますよね。そんな時ね、本や映画を通していろんな世界を体験できるのが嬉しいです。一人でもできますしね。本や映画が好きだと人生結構楽しくなると思います。そして招きにゃんこさん、読んでみたいけど源氏物語、古典文学、しかも長編、ハードル高いってね、感じちゃうのもよくわかります。リサ姉も同じです。だけど日本だけでなく世界最古の長編小説、日本文化にも大きな影響を与え、世界最高の恋愛小説と言われる源氏物語、やっぱりね、魅力がいっぱいあるんですよ。今日はね、そんな源氏物語に迫ってみたいと思います。
作者は紫式部さんですね。
そうなの、タコちゃん。今からね、約1000年前、平安時代に宮中に仕えていた女流作家紫式部によって書かれました。
すごく長いお話なんですね。
全部で54条、なんと54巻もあるんだよ。
主人公は光源氏。
そう、光り輝く美しい容姿を持った平安貴族の彩色兼備なプレイボーイ。
イケメンなんですね。どんなお話なんですか？
源氏物語は主に3部に分かれているの。第1部は若き光源氏の恋愛模様と挫折、やがて政治の中心になって栄華を極めるまでが描かれます。
光源氏モテそう。
光源氏のモテっぷりは半端じゃないよ。もうね、いろんなタイプの女性と恋愛するの。だけど第2部になると、さすがの光源氏も年を取って衰えてくるんだよ。数々の不幸が起こり、築き上げた栄光も崩れていきます。
プレイボーイの悲しい結末。
そして第3部は光源氏の子供たちが主人公、美しい貴公子たちの恋愛のお話になります。
たかちゃん、光源氏の恋愛がとっても気になります。
そうね、光源氏はたくさんの女性と恋愛します。女性たちは一人一人それぞれ個性的。源氏物語の大きな見どころの一つは、この源氏と恋をする女性たちの存在でしょうね。源氏物語では叶わぬ恋、不倫、略奪愛、ロリコン、熟女など、ありとあらゆる過激な恋愛スタイルが描かれます。
どういうこと？
印象的な光源氏の恋愛をいくつかお話ししてみるね。例えば藤壺のお話。光源氏は3歳の時に最愛の母を亡くします。父の帝も嘆き悲しんで、源氏の母にそっくりな若い奥さんを後妻にするのね。源氏はこの藤壺という女性を母と慕っているうちに恋心に変わってしまうの。やがて二人は恋に落ち、子供までできてしまいます。
源氏ってマザコン？しかも不倫？
そうよ、藤壺はお父さんの奥さんだし、源氏にとってはお母さんでしょ。許されない関係と厳 禁断の恋に二人は悩み苦しむのよ。結局この叶わぬ恋を埋めるように源氏はその後いろんな女性と付き合っていくようになるんだけどね。
複雑ですね。
モテモテの源氏だけど結構やらかしちゃうこともあるんだよね。
へえ、どんなどんな？
例えば末摘む花のお話。めったに人前に出ない美しい黒髪をしたお姫様がいると聞いて興味を持った源氏は熱心に恋文を送るの。源氏には遠野中将っていう良きライバルがいるんだけど、噂を聞きつけた遠野中将も負けずに彼女に恋文を送るのね。
どっちが先に美女を恋人にできるか競争したんですね。
末摘む花はなかなか姿を見せてくれず、結局しびれを切らして暗闇の中忍んでいった源氏が勝つんだけどね。ある大雪の降った翌朝、明るいところで末摘む花の顔を見た源氏はびっくり仰天。
びっくり？なんで？
美しくない。
それって仏主？
いやびっくりしたと思うよ。末摘む花は馬のように顔が長く、
馬面？
象のように鼻が長く、
象さん？
その鼻が赤かったんだって。末摘む花とは紅花のこと。赤い花と赤い顔の花をかけているんだね。
源氏さん面白い。
遠野中将にお前には負けたよと言われても複雑な心境だったでしょうね。でも源氏はそんな末摘む花のこともちゃんと面倒を見てあげるの。他の美女とは違う、そなたは特別だからって思ったのかな。
確かに他の美女たちとは違いますよね。
この遠野中将と源氏はなんと60近い熟女の女官をめぐっても戦います。実は源氏は目をつけた女官が思った以上に年老いた女性だったことを知って戸惑っているのね。だけど遠野中将も源氏が目をつけた女性ならきっと魅力的に違いないと思い込んでしまうんですよ。
なんだか笑っちゃいますね。
コメディみたいだよね。そうそう、怖いお話もある。嫉妬に狂う六条の御安どころ、年上の美しい貴婦人なんだけど、源氏を愛するがゆえに源氏に愛される他の女性たちに激しく嫉妬、そしてなんと生き霊になって次々と女性たちに取り付き殺しちゃうんだよ。
怖い、ホラーですね。
また光と影、因果応報を思わせるようなお話もあります。父の妻である女性との間に子供ができてしまった源氏、自分が年老いた時今度は若い妻に別の男性との子供ができてしまうという事態が起きます。まさに自分がしたことが自分に返ってくるっていう報いもあるんですね。平安時代の宮廷を舞台にした源氏物語、紫式部が美しい文章で描く壮大な人間ドラマ。物語を通して四季の美しさ、和歌や着物をはじめ様々な美しい日本文化に触れることもできます。今も世界中で読まれている源氏物語といってもね、原文で読むのはなかなかハードルが高いですよね。最初は漫画や現代語の小説が読みやすいと思います。リサ姉のおすすめは大和和紀さんの漫画朝木夢道です。ビジュアルなんで読みやすく、登場人物の表情が豊かなのでその心情もよくわかります。それから林真理子さんの小説六条の御安所源氏語りですね。先ほどお話しした嫉妬して生き霊になっちゃう六条の御安所が語り手になるんですね。林さん流にアレンジされていて過激で面白いです。すいすい読めちゃいます。 現代語の役はね、谷崎潤一郎さんや与謝野晶子さん、瀬戸内寂聴さんなど、これまでに多くの作家の方が取り組まれています。ここでは平安文学研究者の中野浩一先生の紫式部の本文を忠実に再現した聖訳源氏物語本文大賞をご紹介しておきますね。映画なんかもね、いろいろありますけれども、天海祐希さんが光源氏を演じた千年の恋光源氏物語、こちらはね、もう光源氏が美しくかっこいいんでおすすめです。時空を超えて世界中で愛される源氏物語、リスナーの皆さんもぜひ読んでみてください。以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス、話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のハッピーサプリメント。このコーナーでは毎回テーマを決めて、みんなで楽しくハッピーになっちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃう名建築巡りです。先日ラジオネームゆきうさぎさんから、大人のデートにぴったりな都内のおすすめスポットを教えてくださいとのメッセージをいただきました。
いいですね、デート。たこちゃんもしたい。
そうね、たこちゃんはどんなところでデートしたいの？
遊園地とか水族館とか。
水族館？それはまずいんじゃないの？タコが逃げたぞって捕まるんじゃない？
大丈夫ですよ、タコちゃん逃げ足早いから。あ、食べ歩きとかもいいですね。豊洲の魚河岸市場とか。
やめときなさい、間違って、へいらっしゃい、今日はいいタコが入ったよってセリにかけられちゃうわよ。
リサ姉のおすすめはどこですか？
そうね、遊園地や水族館もいいけど、今回は大人のデートってことだから、都内の名建築を訪ねるなんてどうかしら。
名建築？
都内にはいろんな名建築スポットがあるのよ。リサ姉も建築見るのが好きだからさ、歴史のある建物を見て歩くのが楽しいんだよね。
へえ、面白そうですね。
外観とか内装とか照明とか窓のデザインとか、設計した建築士さんや職人さんのこだわりを感じる建物が好きなんだよね。名建築を巡るデートおすすめだよ。
いいですね。歩き疲れたらお腹が空きませんか？
名建築のスポットにはおしゃれなレストランやカフェがあるところも多いの。
わー、食べ歩きもできちゃう。
歴史のある建物で過ごすティータイムもなかなかよ。
おすすめはありますか？
おすすめはたくさんあるけれど、そうね、例えば東京駅なんかどうかしら。100年の歴史がある美しい国の重要文化財よ。美術館もあるし、東京ステーションホテルに泊まったり、ロビーラウンジでお茶を飲むのもいいね。
わあ、飲みたい。他には？
そうだな、あ、東京の小金井市にある江戸東京建物園、ここもとってもおすすめ。小金井公園の中にある野外博物館、文化や歴史を感じる建物が移築されてて見学できるの。
そっか、ここに行けばいろんな建物が見れますね。よーし、タカちゃんもここでデートしちゃおう。
その前に相手を見つけなきゃ。 でしょう。デートにもぴったりな名建築巡り、皆さんもぜひお出かけしてみてくださいね。東京の建築巡りについては作家甲斐みのりさんの本歩いて食べる東京の美味しい名建築散歩がとっても参考になるのでご紹介しておきます。乙女心をくすぐる甲斐さんの本、リサネもね大好きなんですが、このガイドブックにも素敵な建物がたくさん出てきます。リサネお気に入りのね乙女建築もいっぱいありました。京都編なんかもあります。これテレビドラマにもなってるんですね。ドラマの方は名建築で昼食を、こちらは動画配信サイトや DVD でも見ることができます。悩める OL の池田エライザさんと建築模型師田口智郎さんが名建築を訪ねて絶品ランチを食べるお話、名建築の裏話が聞けたりしてね、もうねリサネもツボにはまって大好きなんですよ。ぜひこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは本日もここでブレイクタイム。リサフィーチャリング海鮮シスターズでビタミンサプリ、どうぞお聞きください。
ビタミンサプリ、デュラサプリ、パワーをチャージして、ハッピーサプリ、デュラサプリ、ワクワクキラ輝いて、百花繚乱香り立つ花もいろいろあるけど、心のまま夢を見て、とっておきのマイスタイル、勇気出して歩き出せれば、明日を信じる景色に会えるはず。ビタミンサプリ、デュラサプリ、
リサネーのビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日のリサネーのビタミントークでは、千年読み継がれる最上のロマンス源氏物語をテーマに、世界最古の長編恋愛小説源氏物語の世界をご紹介しました。平安の才女紫式部が美しい文章で紡いだ壮大なストーリー、時空を超えて世界中で読み継がれる古典文学の不朽の名作。リスナーさんが気になった源氏の愛する女性は誰でしょうか。美しい平安文化の世界もじっくり味わってみてくださいね。そしてリサネーのハッピーサプリメントでは、ハッピーになれちゃう名建築巡りをテーマに、デートにもぴったりな名建築についてお話ししました。のんびり散歩しながら、お茶を飲みながら、歴史のある建物を見て回る、作った人の思いが感じられる美しい空間で過ごす時間、心が豊かになる、そんなひとときをリスナーの皆さんもぜひ体感してみてください。 番組では皆様からのメッセージ、コメント、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしています。リサネーの市川リサのフェイスブックやリサ市川のインスタからも受付しております。それではリサネーのビタミンサプリ第65回目放送、冬のダイヤモンド、これにて終了です。ここまでのお相手は、好きなものは最初に食べますなリサネーと、
好きなものは最初から最後まで食べますなタコちゃんがお送りしました。
ずーっと食べてんじゃんよ。
それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。
バイバイ。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。